沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99.9% 以上を占めている中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、3月2週目になります。今朝のゲストアドバイザーをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点チーフコーディネーターの植地聡さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、先週からこの番組ももう実は92回目です今日、
はい、
ね、丸2年約2年やってやらせていただいているんですけれども、まあ折々チーフコーディネーターである植地さんにご登場いただいてるんですが、まあ、今年この年度3月までの1年間を振り返っていろいろお話しいただこうかなと思って2週目ご登場いただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、
平成30年度という年はよろずにとってどんな年でした？
はい、一番大きな変化がよろず支援拠点の事務管理をする実施機関が、はい、変わりました。
はい、
で今年度から沖縄県商工会連合会が、実施機関としてよろず支援拠点を運営管理するという体制になりました。それが一番大きな変化ですね。
はい、なるほど。ということはちょっともうちょっと詳しく説明をすると、
はい、
これは中小企業庁が予算を出して、はい、全国に拠点を設けて支援しているもので、
はい、
そのそれぞれの拠点は運営する組織があると。
はい、そうです。私たちコーディネーターはやっぱり相談業務ということを もうメインにですね、うん、取り組むわけで、で実際にいろんな事務的な管理は、うん、それぞれ実施機関という呼ばれるところが、これも実は中小企業庁の公募なんですけども、
うんうん、
毎年決まります。
うん、はい、
でそれに、今年度は商工会連合会が、応募して、採用されたということになります。他の県の場合はですね、
うん、
産業振興公社とか、あるいは産業支援センターとか、うん、そういう、ま、県の支援機関が取り組んでいたり、
うん、
あるいはその金融機関ですね、
うん、
東京都の場合は信金協会というところが、
はいはい
はい、やってらっしゃるんですね。
うん、
で商工会連合会がやってるのは全国で4件です。
4件、
はい、そのうちの1件が沖縄ということになりました。
なるほど。まあ、沖縄というと、まあ、離島県 で、はい、ですから商工会は多いわけですよね。
その通りですね。34商工会があります、
ね、34市町村に商工会があると。
そうです。
そういうことでいうと、まあ、よろずの、ね、コーディネーターの皆さんが都市部にいるだけではなくて、
はい、
離島や地域、さまざまな地域に支援ができるようにしたいという植地さんの思いは逆に叶いやすくなった。
そうですね。3年前から離島の方にですね、まあ、はい、石垣と宮古島の方にサテライト置いてます。それから名護市にも置いてますけれども、やっぱりそれだけでは周辺の離島までなかなか行き届かない。まあ、それだけ沖縄は非常に多いもんですから、で離島には必ず事業所がございますし、その方々がまあ活動されてるわけですよね。で特にまあ、先ほど 99.9% 中小企業とおっしゃったんですが、その中の小規模事業者というのはその中の9割占めるわけですよ。
だそうですよね。
小さな企業が多いわけですよね。
うん、
個人事業主も含めてですけど、
うんうん、
だそういう人たちへの、うん、まあ、経営支援を、うん、徹底させていきたいというのがよろずの目的ですので、
うん、
そういう意味では商工会の皆さんと、タッグを組んでやるということも非常に大きな、成果が期待できると思ってます。
なるほど。沖縄県で37有人離島があり、まあ、29島には小学校中学校、まあ、子どもがいるというところなんですけれども、はい、結局島の中で収入を、ね、得るというか稼ぐというと、
はい、
公務員以外は、
はい、
事業者ですよね。結局ね、
そうなんです。事業者なんですよ、
ね、
結構いろんな島にたくさんの事業者がいらっしゃるんですよね。そこで 物を作り、あるいはサービスを売って、事業所自身の生活を成り立たせているわけですよ、うんうんうん、そこには雇用もあります、だそういう方々を支えないと、あの地域の、まあ、活力というんですか、それは生まれてこないと思います。
そうですよね、はい、まあ、離島でいうと昔は離島、まあ、海に隔たれているので結局離島から物を出したりするのはできないとか、あるいは安定供給とか大量生産ができないからなかなか売れないっていうことを言われた時代だったんですけど、今変わってますよね。
そうですね、もうネットの社会、情報化社会がかなり高度に発達しましたので、うん、情報は東京でも離島でも同じように入ります、うん、でその情報に基づいてどういうふうな発信をすれば島のものだけじゃなくて情報も発信すればお客様が来るとか、あるいは離島の珍しいものがネットで売れるとか、うん、ということも当たり前の状態に今なっていますので、うん、結構沖縄は他の県に比べて、うん、まあ、光回線も結構浸透してきていますので、うん、このインフラも活用しながらですね、商売、ビジネスを展開することも、うん、全然離島にとっても今不利なことではなくなってきてます、
うんうんうん、今年なんか離島の支援で取り組んできたことってあります？
はい、今年はですね、竹富町、うん、竹富町が抱えるいくつか島ございますけども、
はい、たくさん有人離島ありますね、はい、
そこの方へ その訪問相談を、うん、まあ、西表島が一番大きいんですが、うん、西表島の方も何回か行きましたし、うん、小浜島とか黒島とか、うん、そういう島々も行かせていただきました、うん、で与那国島の方も、うん、訪ねさせていただいてですね、うんうん、非常に成果のある支援ができました、
うんうん、なるほど。商工会との連携みたいなことでその島々支援っていうの、竹富町なんはね、もう石垣島に庁舎があって、
はい、
でそれぞれの島々の石垣島を起点に回っていくようなところでもあるんですけれども、はい、やっぱりね、それぞれの島のパワーを高める、生産性を高める、事業者を、ね、活性化するっていうのは町にとってもね、商工会にとっても大きなテーマでしょうからね、
うん、そうなんですよね。でまあ、与那国は与那国で独自の商工会があるんですけれども、またよろず来てほしいというのはもう南大東島であったりですね、いろんな島々から要望がありますので、その時にその島の商工会の方々と一緒になって、島の事業者の皆さんを、支えるサポートすることができれば、まあ、よろずの目的にかなうかなと思っています。
うん、いいですね。なんかよろずが今年の6月ですか、5年目を迎える、はいはい、ということですけど、本当にどんどん進化していますよね。
そうですね、進化しているのかどうかわからないんですけれども、やっぱり企業、特に小規模事業者の皆さんの、うん、そのニーズは、かなり高まっているというふうに感じてますので、それにどう応えるかが、まあ、我々自身が今試されていると思ってます。
この番組にも22人ほどご登場いただきましたけれども、はい、そのニーズが高まれば高まるほど燃えてくるような方々ばっかりですよね。
そうですね、そういう思いを共有したのが今仲間になってますので、
はい、そうですよね。チームをまとめつつ、その各離島あるいはそれぞれ の小規模事業者あるいは中小企業の皆さんのニーズを把握してサポートする、支援するっていう時に心がけていらっしゃる、あるいは皆さんに出していらっしゃることってありますか、方針。
まずやっぱり相談者の皆さんの、お話をもうとにかく聞く、
うん、
そこからしか始まりません、
はい、
自分自身の専門性を相手に押し付けるのではなくて、ちゃんと何を目的で何を必要とされているのかをちゃんとこう聞き出さないと、
うん、
支援はできませんので、一方的にメニューを出して食べてくださいでは、
うん、
全く役に立たないし美味しいと思っていただけませんので。
そうですよね、はい、じゃあそうやって聞き出した中でもう22人もいるコーディネーターの皆さんの中から、
はい、
じゃあ誰がこの方、
は
い、あるいはこの事業者さんに一番いい支援ができるのかっていうのでチームを組まれるんですか？
そうですね、 必ずしもそれに例えば IT でしたら IT に特化した専門家をつけるのではなくて、うん、IT の専門家プラス例えば経営改善の、うん、プロの専門家とか、うん、そういう方々も一緒につけます、うん、そうすることによって企業の課題というのは、
う
ん、一面的じゃないんですよ。
そうです
ね、多面的なんで、
そうですよね、
多面的に本物の課題、本当の課題何なのかというところをこう、まあ、聞き出して抽出して、うん、でそれに答える、うん、作業をしています、
うんね、それからするとそれぞれが企業の経営者であったり経営したことがある方々っていう意味ではその事業者の皆さんの状況が分かるっていうところはいいですよね。
そうですね、経営者の方々の8割以上の人が誰に相談しやすいか同じ経営者だというふうに答えていますので、やっぱりとても相談しやすい、そういう体制を一応我々は作っているつもりです。
うん、ねえ、そういうよろず支援拠点皆様、無料で相談できますよ。電話番号申し上げます。098-851-8460 です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までお電話いただいて、こんな相談したいんだけど、あるいはラジオホームページ RBC のホームページを開いていただいて、聞く中で、あ、この人に相談したいと思って、どうぞご予約くださいということですね。はい、じゃあ最後にリスナーの皆様、聞いてらっしゃる皆様にメッセージを。
はい、よろず支援拠点、何回でも無料でご相談できますので、遠慮しないで気軽に声をかけて、ください。私はひげ生やしてるんですけども怖くないですから、遠慮しないでぜひいらしていただきたいと思います。
はい、ラジオの向こうで見えないかと思いますが、にっこやかに今お話しくださいましたということで、2週にわたって、上地聡さんにご登場いただきましたけれども、上地さん来週は、はい、うちの沖縄開放銀行の上地頭取、両上地になりますが、はい、一緒にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今日のゲストは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点チーフコーディネーターの上地聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。